シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回は、今年の東京フィルメックス、東京フィルメックス2025について、上映作品の感想を話そうと思いますが、今回はこの方に来ていただいております。お願いします。
はい、シバリエです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。
ティフに続いてね、フィルメックスの方も来ていただいてよろしくお願いします。
はい、ありがたいです。ね、
ちょっとね、シパネさんのね、来ると、収録うまくいくかなっていうの、ね、前回の。
ドキドキします。さすがに。
でもね、シパネさんとの、収録失敗後にですね、
はい、
もうね、うん、確認方法というのはよく分かりましたんで、
そっかそっか。
その後も他の収録とかもやってるんですけど、もう必ず、はいはい、ちゃんと、録音できてるかを、ね、確認するって、術を覚えたんでね。
よかったです。
はい。
今後につながったということで。
申し訳なかったですけ
ど
ね。
いやいやいやいや。
これが。このツールが使えるってことが分かったんで、よかったですけど。
あ、よかったです。
はい。というわけで、うん来ていただいたシパルさんに、フィルメックス上映作品を一作、感想を話してもらおうと思うんですけど、今回も、大きなネタバレはなしで、でも、ちょっと内容的なところも話していこうともらおうと思いますけど、今回ですね、話していただく作品は、特別招待作品で上映されたヒューマンリソースとなります。
うん
ではこの作品の、概要文を、読んでみます。会社で人事担当として働くフレンは日々数多くの若い新入社員たちの面接を担当している。彼女は彼らとの面接を通じてそれぞれの人生や考え方を間近で観察し知ることになる。そして彼女は自分が妊娠しているのに気づくが…という作品となっております。ではこの作品の感想をシパレさんお願いします。
はい、お願いします。まずTIFFの時にも話したんですけど、なんでこの作品なのかを見に行ったのかってところなんですけど、TIFFと違って僕フィルメックス今年初めて参加したというか見に行ったんですね、はい、なんで、ちょっと体験してみようかなぐらいの感覚で、自分がいつも映画館に行くのがだいたい金曜の夜か土曜日に行ってるんで、そのあたりで見られそうな映画というので探したっていうとこです。でこのヒューマンリソースは11月22日かなの土曜日に、上映されてて、その日もう一本、別 の, 作品でアミールの胸の内っていう、この2本をしか見てない、逆に見てないっていう感じですね。
はいはいはい、
はい、でたまたま連続して見れたんで見に行ったというところです。でなんで普段だったら多分全然自分が見ない、特にあらすじ今ロンペさんが言ってくれましたけど、なんかこう、割とこうなんだろうな、女性主人公の妊娠、それから出産につながるのかっていうところと社会で働いていて、割となんかこう、その後の引用いただいたあらすじの後のところに書いてあるところですけど、割となんか職場で、いろんな良くない状況みたいな、人事として良くない状況、低賃金とか長時間労働とかっていう現実があったりとかして、で、格差の問題があったりとかして、で全体で言うとなんかもうこの作品の中で最初から最後までニュースがずっとなんかね後ろに流れてんですけど、ろくなことがないですよね。環境破壊がどうとか、失業率がむっちゃ上がってて、貧富の差はどんどん広がってて、殺人事件が起きててとか、なんかもうねいいニュースがほぼ流れないんですよね。なのでもうなんか見てると こうタイは大丈夫なのかなっていう気持ちになっちゃうぐらい、本当暗いニュースで、彼女はだからそのあらすじ出たように妊娠してるんですよ。妊娠してるから多分子供、うん、要は未来のことを考えなきゃいけないんだけど、
うん、
ぶっちゃけ子供を産むのにこの世界ってどうなのみたいなところから多分スタートしてるんですよね、
うんうん、そうですね、
うん、なのでこれまあ結婚されてて旦那さんもいて、うん、で共働きしてるんですね。で、うん、旦那さんはなんかベンチャーっぽいなんかなんでしょうかね新素材テックみたいな感じ、なんか防弾チョッキみたいなの作ってる会社のファウンダーなのか何なのか、なんかいろんなところにプレゼンに行って採用してもらおうと頑張ってる感じなんですね。出資してもらおうと頑張ってる感じで、で、その主人公のフレンさんは、こっちもまたなんか巨大 IT 企業みたいな感じの会社のなんか人事部にいて、むちゃくちゃなんかセクハラパワハラが横行してそうな雰囲気の会社なんですよね、
うん、
で、まあ、人事部にいるけど、まあ、ものすごい辛そう、まあ、具体的に言うと人事部の人なんで、さっき言った採用で あんまり良い環境じゃないところに社員を取らなきゃいけなくて、
うん
まあ、それも人事としては多分辛いんですよね。いいとこ行ってあげたいけど、うん、なんか週休1日だけど大丈夫みたいな、土曜日も働いてほしいんだけどみたいな、うん、なんだったら上司がむっちゃ感情のままに紙とかで殴ってくるんだけどそれでも大丈夫みたいな、そういうことを面接に聞くっていうありえないような状況なんですよね、
うん、
そうそうそう。でだからもう仕事も辛いし家に帰ったら悪いニュースしかないし、でそんな状況の中で旦那さんはね子供を欲しがってんすよ、
うん、
欲しがってんだけど、さっきも言ったようにフレンとしてはなんかねギリギリまでね言わないんですよ。
そうね、
うんうん、でそれは多分なんか不安で決断自分ができて、うん、できない状況なんだと思うんですよね。これ産んじゃっていいのかなみたいな、うん、なんですけど旦那さんもまあ欲しがってるし、で会社で抑圧がありの旦那さんは旦那さんで、なんかね旦那さんが仕事をするときになんかいつもねフレンさんが車で送ってんですよ、
うん、
送ってて、で帰り道に一方通行の道があって、
ね、
でも一方通行の道があるけど、うん、前から原付き乗った人たちが、うん、横に避けろ横に避けろみたいな感じでガンガン来るわけですよ。でガンガン来て、もうフレンさんはトラブル避けたいからもうさっさと避けて通せばいいじゃんって思ってるんだけど、うん、旦那さんはなんかいやこれ一方通行だから避ける必要ないよって絶対避けるなみたいなことを言ってくるんですよね。
向こうが悪いから
動く、ね、向こうが悪いからこれ正しい、俺は正しいから、うん、これは譲る必要ないみたいなことを言うんですよね、
うんうん、
でこれもね見てねむっちゃストレスがたまるんですよね。もう避ければいいじゃんって思うんだけど、
うん
うん、で、ま、なんでその旦那さんのその正しければいいじゃんみたいな話と、なんだろうな、もう一回正しければって話が出てくるんですよね。
ああ、
お母さん、フレンさんのお母さんに子供ができたことを伝えに行くっていうシーンがあって、その時にお母さんから、うん、あなたも好き勝手やってたけど今後は子供のために正しく生きなきゃダメよって言われるんですよ、
うん、
で正しいってなんだよってすごいなんかね思いますね。なんかこう人によってやっぱ正しいって違うんですけど、なんかそれぞれ自分の正しいが絶対正しいと思って、やっぱりなんかフレンさんに全部押し付けてきてんですよね。で周りのいい人がみんなね、さっきのさ人事部もそうなんですよ。なんか人事部の同僚もむっちゃパワハラな、なんか営業部の人がいて、営業部だと思うんだけど、いて、その人の部下が、なんか上司がパワハラひどいから、助けてくれって人事部に助けを求めてて、で、フレンさんがその担当をしててさ、 男の同僚に相談するわけ。なんかもう、これどうしたもんかねっつって。そしたら、君が注意した方がいいよっていうわけですよ。でも、人ごとなんですよね。あいつに君が言った方がいいよみたいな。で、みんな、なんか自分で偉そうな正しいことは言うんだけど、誰も行動してくれなくて、でも、フレンさんには正しい行動をしろって言うわけ。でもね、すごいね、だからね、結構ずっとストレスがたまる感じでした。で、あらすじの内容と、サイトのに書いてあったあらすじの内容と、実はなんか僕、受けてる感触が全然違ってて、なんかね、見たら、割とね、次にね、どういう話になるのか全然読めないというか、なんかね、微妙にずっと不穏な感じなんですよね。
そうですね。
で、主人公がね、何考えてるか分かんないっていうか、まあ、厳密に言うと、なんか今悲しい気持ちでいるとか、今辛そうな気持ちとか、今ちょっと怒りを抑えてるって感情は分かるんですけど、その後どういう行動を取るかっていうのが、いまいちね、読めないというか、主人公が割とね、表情があんまないんですよね。
かなり押し殺してる感じなんで。
そうそうそうそう、押し殺してるんですよ。なんで、なんかね、テイストとしてはね、僕、特になんか序盤はむっちゃ黒沢清監督みたいっていうか、なんかね、絶妙に不穏で何かが起こりそうな感じがずっと続く。で、まあ、決定的なことはね、黒沢作品と違って起きないんですけど、そういう意味で言うと。取り返しのつかないことっていうのは起きないんだけど、なんかね、ずっと不穏で、なんか、何が起こる、なんか嫌なことが起こりそうな気持ちがずっと続く感じでしたね。で、あと、もう一個思ったのは、この、お仕事映画の側面っていうか、人事部の仕事がなんか一通り一応出てくるって、お仕事映画の側面があって、そこはちょっと、僕はなんかもう嫌な仕事ばっかりで、やって絶対人事の仕事したくないなと思ったんですけど、そういうお仕事映画的な側面があって、自分のやってない仕事なんで面白かったっていうところと、あとは妊婦さんが不安な気持ちになって、周りに不吉なことばっかりが起こっているように感じるっていう、なんかマタニティスリラー的なジャンルってあるじゃないですか。これが本当に起こってることなのか、なんか嫌なところというか怖いところばっかり主人公の心情にこうしてなんか捉えちゃってるのか、みたいなニューロティックスリラーというか、そういうものなのか、で、まあ、逆に言うと、実は安定期を迎えると割と話も安定するんですよね。なんかね、最初の2ヶ月ぐらいがものすごくね、なんかストレスフルだった感じがします。なんかそれもね、なんかかぶせてあんのかなと思いました。で、男性はね、見た方がいいと思います。なんかこう結構女性の、しかも妊婦さんのなんか辛い感じは割と具体的に切実になんか伝わる映画だったなと思いました。あと僕は子供がいないんですけど、子供がいる人が見るともうこれもう心配でしょうがなくなるんじゃないかなと思いましたね。本当に世の中、確かになんかでも日本でもこんなニュースばっかりやってるもんなと思って、なんかこの世界に生まれてきたのってすごいなんか喜びもあるけど辛いなっていう気持ち、なんかこう大丈夫かな、なんとかしないとなっていう気持ちにさせられる映画でした。はい。ざっくり感想としては以上なんですけど、これ、ロンペさんも見たんですよね。
はい、多分ね、僕同じ回ですね。同じ回。
本当ですか、いたんですね。
有楽町朝日ホールの回だから、同じ回ですね。はい。同じ回で僕はこれ見たんですけど、これちなみに監督がナワポン・タムロ・ラダナリットっていう、タイでは、結構日本でも有名、何作も公開されてるような監督なんですけど、ナワポン監督の作品、結構見てますけど、多分一番シリアスで、一番怖いというか、いつもシリアスな作品もあるんですけど、 笑いどころが結構あると思うんですよ、何本かの映画って。今回のこの映画、ほぼないんですよね、笑うところっていうのが。
はいはい、
だから、ちょっと、ある意味、今までの作品とは違うとは思うし、
うん、
やっぱね、僕もやっぱこの子供を妊娠して、子供をこの世界に産んでいいのかどうかっていう葛藤、
うん、
と、この人事の仕事ですよね。リクルートをする仕事っていうのが、その、結構なんか、この会社に来る人たちは、だから来る人、優秀な人たちが結構、
まあそうですね、
面接に来てるんですよね、
うん、
だから結構要求が、うん、なんだろうな高くて、これじゃあ、僕の理想に合わないみたいな感じでなかなか人材がリクルートできないってところだと思うので、
うんうん、
まあなんでしょうね、就職率が低いってニュースとかで言ってる割にはこの会社とかその面接に来る感じではすごい、うん、なんでしょうね、売り手市場というか採用される会社に入る人の方が職を選んでる感じなんですよね。
はいはいはい、
で、それと、やっぱ子供が生まれるって、子供自体はそれが選べるわけじゃなくて、完全に親の選択によるっていう部分があって、なんかすごい、わざわざこのリクルートの話にしてるのはきっとそういうことなんだろうなっていう感じがして、すごい、なんか、なんでしょうね、かなりコンセプトがしっかりした映画だなっていう感じがしたんですよね。で、もうね、正しさってどうなのっていうのはまさにさっきのその一方通行の道のところの、
あれね、
これ以上ないっていうね、例の
見せ方っていうのはね。あのね、あれむっちゃ怖かったですよね。多分自分もあれを見てた時に、一言で見てたんだけど、急になんか画面の中から人が出てきたみたいな気持ちになりましたね。これ何を言ってるかというと、
車の乗用車の中だから窓
ウィンドウ
を開けないから、
うん、
その1枚隔ててるからなんか安全な感じがしちゃうっていうことですよね。
そうこれはね、ロンペさんと僕が何を言ってるかというと、一方通行の道をさっき原付きの人たちが通ろうとしてる。で、まあ、前の車の人とかは避けてて。で、フレンの旦那のテームは、そんなに避けなくていいって。で、我慢してフレンは避けないでいたら、怒り狂ったんですよね、その前にいる原付きの男が。で、ヘルメットを持って窓をガンガン叩き始めるっていう、これはね、びっくりしましたね。これビクってきました
ね。ちょっと、まあその後の話もあるんですけど、
そうなんですよ、
ちょっとね、結構あそこが転機になる感じもするし、いやちょっとね怖いし、
そうですね。
なんかね、あの一通の道じゃなくても、やっぱ日常でやっぱそういうことってみんなあると思うんですよね。
あります、
自分は、でもこれが正しいけど、でもどうしようかなみたいなことってあると思うんですけど、なんかね、それを本当にいい例で見せてるなって感じがしてね。
そうなんですよ。
よくできてましたね、あれね。
あれはね、そうなんですよ。で、無責任、旦那が無責任なんですよね。なんか俺に任せろみたいに言ってるんだけど何にもしてくれないんですよ俺本当に、いやあれはちょっとギョッとしましたね。もう実際本当起こり得るから、あの状態は、そうですよね、
ちょっと怖いですよね。でもね、そうね、
そうですね。
いや、そこら辺すごい見事だったなっていう感じ。
いや、そうそうっす。僕なんか、仕掛け上で言うと、なんか、一個こう、なるほどって思った仕掛けがあって、1分ぐらい画面変わらず、環境音だけ流れるっていうのが2回あるんですよ。覚えてます？一番最初。
ありますよね。
それと、中盤ぐらいで、亡くなってしまった人が一人いるんですけど、その人の お葬式の時に無音シーンが1個あるんですよ、
うん、
1分ぐらいだからすげえ勇気のいる処理っていうか画面に同じものがずっと映ってるんですけどなんかねこれ何を見せられてるんだろうっていうのが1分ぐらいほぼなんかあのなんだろうな空気が流れる音とかしか聞こえないんですよね。なんでもし見る機会がある人はどこのことなんだろうっていうのを気にしてもらえればと思います。あ、これはあれとあれの対比になってんだなっていうのがわかるんで、うん、注目で、なんかすげえだからそういう意味でよく本当よくできてんなと思いました。採用した女の子と決意になった女の子の何が違ったのっていうのもすごくああなるほどって思うし、
ね、あの採用されたこのちょっとねあの描き方もあの、
うん、
結構映画のポスターとはその採用されたこの
顔なんです
よね。そうですね。
うんうんうんうん。僕なんかその子がものすごく可愛らしい、うん、しかもなんか本当に子供みたいな子なんで、うんうん、なんかすごいセクハラとかされるんじゃないかと思ってちょっとハラハラしてました。あの、ね、上司がね本当ひどいやつなんですよ。
ね、
上司がひどいやつ、ね、そのね、なんか多分僕、なんか勝手に偏見で営業の人だと思ってるんですけど、オラオラ系な感じの人なんですよね。オラオラ系で、なんか俺が言う、俺のやり方に従わないやつはダメだみたいな感じの人で、なんで、前任者はそれが嫌で、会社に来なくなっちゃう
ん
ですよね。うん、で、その下に、新しい子つけるんですけど、で、その前任者が、会社に来なくなった時にエレベーターで人事担当のフレンとその人が会うシーンがあって、うん、そのシーンも最悪なんだよね。なんかあのフレンさんに、
ね、
お前俺に謝ることがあるだろうっていうわけ。
あ、
要はなんか人事でお前連れてこなきゃいけねえのになんでなんかあんな出社しなくなるようなやつ採用したのみたいな感じでむっちゃ圧かけてくるんですよ。でそれでフレンさんもすいませんって謝っちゃうんですけど、あれあそこから始まるから結構もう本当にこういう人いるって思いながらこういう人いるよなって思いながら、
そうだからあそこのシーンでもう観客も、うん、そあのエレベーターに対してすごい嫌な気持ちになるから その後にも映画でそのエレベーターが出てくるシーンがあるんですけど、
そうなん
すごく緊張感があるものになってしまうっていうところですよね。
うん、あのねエレベーターで嫌な人と一緒になる感じですよね。うん。ものすごく。まあ、ものすごく、あの、そういう意味で言うと、なんかあるあるが詰まってて、
うん、
あの、感情移入しやすいなと思いました。
ちょっとね、今までのマーポン作品と一味違うものにはなってるかなっていう気がしますね。うん
ですね、
はい、
ですね。っていうか僕見たことないですけど、何本監督のって配信とかで見れるんですか？
はい、あ、見れますよ僕。
あ、そうなんですね。
何個かディギンユーネクストとディギンネットフリックスで1本ずつ多分取り上げましたね。あの
マジっすか？
ユーネクとネットフリックスであると思います。
うん、あ、分かりました。じゃあ過去の配信を探ってみます。
あとね、ちなみに、この、ヒューマンリソースの中で、その車の洗車場っていうシーンがあるんですけど、僕、それのシーンは見たんですよ。
うん、
で、僕、フィルメックス一番最後に見たのが、韓国映画の、ザ・ワールド・オブ・ラブっていう映画を見たんですね。はい、で、その映画にも、車の洗車場のシーンが出てくるんですよ。
うん、
で、ちなみにヒューマンリソースは、あの、ナーポン今回日本来れなかったんで、QA なかったんですけど、
うんうん、
その最後に僕が見たザ・ワールド・オブ・ラブは、監督のユン・ガウン監督が来ていて、
うん、
その質問した人が、まあ、これ感想に近いんですけど、今年のフィルメックスで見た映画で、3作、洗車場が出てきたってこと言ってて、
そうなんだ。
うん、僕もう一個は見てないんで、さっきだけなんですけど、
うん、
なんかたまたまその、 まあ、そんな多くないじゃないですか、フェニックスの作品群って。20本もないと思うんですけど、そのうちの3本に車の洗車場が出てくるっていうね。
はいはいはい、はい。
すごい固まり方をしていて、何なんだろう、何だろう。
確かにね。あ、そうなんですね。このヒューマンリソースでの車の洗車場のシーンは、あれっすよね。多分、出産とかけてんだろうなって。
そうですね。だから、ちゃんと意味あるものにはしてるんだとは思うんですけど、
うん、
あ、もう一本はちょっとわかんないですけどね、ザ・ワールド・オブ・ラブも非常に重要なシーンで出るんですよ。あの、洗車場が。これは、うん、まあ来年、ワールド・オブ・ラブは多分来年日本公開すると思うんですけど、
うんうんうんうん、
あの、みんな覚えててもらえるとね、あ、これかって感じです。
へぇ、うん、そっか、そんな流行りとかあるんですかね。
いや、だから、そんだからかその韓国のユン・ガウン監督も、ヒューマンリソースじゃなくて、もう一本のアメーバって映画かな、
うんうんうんうん、
を多分見て、やっぱそこで、あ、こっちでも洗車場があるとは思ったらしいんですけど、
うん、
あのやっぱね、救援聞きながら笑ってましたんで、かぶったなって思ったのかもしれないですけど。
なるほどね。
いやね、変な流行りというか、重なりがあるんだろうなって感じです。
あ、そうですね。なんか僕、あの、これね、ナーポン監督、あの、日本にいらっしゃらなかったんで質問できなかったですけど、なんかね、うん、あの、TIFFでは質問できなかったんですけど、
はい、
あの、フィルメックス2作しか見てないんですけど、この後にやってたアミールの胸の内は質問当ててもらいましたよ。
お
なんで動画で僕の声が流れてると思うんで、あの、見ていただければと思います。こっちも面白かったですよ。
うん、あね、評判は良かったですよね。
そう。
あ
っていう。なんで、あの、2本しか見てないですけど、フィルメックスの雰囲気はちょっと満喫できたという。
いや、いいと思いますよ。あの、その選び方っていうところで、あの、
うん、
もう行ける日で ある映画を見るっていうのって結構いいと思うんですよね。
はいはい、あの普段見ないの見ますもんね、確かに。
そう。だから、ね、その、普段、映画館で僕らがチケット買って見る映画って、
うん、
やっぱり何の知識もなく見ることってほぼ不可能なんですよね。
はいはいはい、うん、
でも映画祭って、まあ、結構なんかほぼタイトルだけで見ることもできる、
うん、
やろうと思えばできるから、
はい、
あんま内容調べずに見ることもできるし、それでなんだろうな、あんまり、うん、まあフィルメックスの作品とかワールドプレミアじゃないですけど、
うん、
あの、うんワールドプレ、あの、TIFFのワールドプレミアとか、
はい、
本当に誰も、
はい、
一般の人が見てない作品とか、
そうですよね。
ね、
うん、
なんか評判とかない状態で、その、試される感があるんで、すごい、すごい、
面白いな、ね。あらすじも結構絶妙なんですよね。あの、サイトに書いてあるあらすじが、結構絶妙で、なんか時系列とかいじってあらすじ書いてあるから、
あ
全然違う話になってる時あるんですよ。
嘘じゃんっていう時もありますけど
ね。そう、そうですよね。そう。はしょりすぎだろうみたいな感じのこともある。なんかね、それもびっくりさせてくれて。だから今回のそのヒューマンリソースも、あらすじだけ見ると、あ、そんな話だったっけって僕、ちょっと思いましたね。なんか、これだとすごく、なんか本当に、あれですよね、重いテーマで、かつ、なんだろうな。うん。まあなんか、でも、印象はなんか違いますね。書いてあることは確かに行われてるんですけど、もっと、なんだろうな。緊張感があるというか、なんかそんな、うん、なんか普通に劇映画としてちゃんと見れる感じでしたね。
うん、
なんか僕、ドキュメンタリーとかだと割と眠くなっちゃうんですけど、
あ
の淡々としちゃうんで、あのね、うん、結構緩急ちゃんとあって、あの、面白く見れましたね。なんで、マジで見れる機会があったら、むちゃくちゃおすすめですね。うん
はい、
本当に男がみんなしょうもないんで、
これどうなんだろうな、公開するのかな、わからないですけど、あの、少なくともね、うん、多分配信ではね、ナーポの作品は人気あるんで、あの、配信では来るとは思うんですけど、しますね。まあ、ちなみに、ナーポ監督は日本が大好きなんで、
あ、そうなんですね。
今回は 来れなかったんですけど、あの映画、自分の上映とは関係なく、結構日本に遊びに来てる人なんで、
そうなんですね、うん。
はい、インスタグラムとか見てると、まあ、また日本に来てるぐらい来てる。
ちょっと待って、何本監督のインスタフォローしてるんですか、ロッペさんは。おまじか、すごいな。
すっごいね。あのね、僕らも行かないようなところにね、あの行ってたりするんでね、本当に日本のことよく調べてんだなって感じがする
んで。マジか、そっか。
とりあえず、まあ、今回来れなかったのは来たくなかったんじゃなくて、はい、まあ仕事があったんだろうなって感じ。
なるほど、なるほど。
うん。
だから。
来たかっただろうなっていう
気がする。そっかそっか、
うん。
いや、あの、とにかくよかった。僕の、あの、フィルメックス初体験は大変良い体験でしたという報告をさせていただきます。
よかったです。うん、あの こういう感じで、あのやっぱね、TIFFより一個ハードル高い感じが しないくもないと思うんですよ。フィルメックスって。
なんでだろう。まあそうですよ ね。あのチケットが、あのすげえ仕組みが今回分かりづらかったっていうのが、X が出てました。
別問題ですけどね。
そう、はい、ヒュートラは取りやすいんだけどな、みたいな。
ヒュートラはいつものシステムなんで取りやすいんですけど。
そう。
はい。それは、ね、確かに乗り越えていただけた
です、
うん、はい。でも、いい、あの、初のフィルメックスがあったので、よかったと思います、
ね。ありがとうございます。
はい、ちょっと、あの、また来年も、なんか、1作でも2作でも見ていただければと思います、
ね。はい。
はい。はい、という感じで、今回は、シパルエさんに、フィルメックス上映作品ヒューマンリソースの感想を話していただきました、シネマクティブ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。